野木さん。
はい。
前回お話ししたようにね、大長編ということで、なんとかこの、戦後80年の夏に
そう
行
ね。
きたいところなんですけれどもね。
多分もう9月入ると冷めていきますんで、熱は。
そうですよ
世
ね。
間から。
そう、世間から冷めてくるんだけど、やっぱこう、冷めた頃に出るのが僕たちですよね。
まあ、だし、これはなんかこう、冷めるとか冷めないっていう問題じゃない気はしますけどね。
まあ、本来そうあるべきなんですけれども、なんかこう世間のこ
まあ、どう
の
しても
感
そ
じでは
う。
そうなりますよね。そこをちょっと外して、お送りするカエサルの休日ですけれども。じゃあ始めちゃいましょう。
今回は日本の戦争。まあ、今回は日本の戦争の歴史というものをさらっていこうと思うのですが、まずは前置きと言いますか、いろいろ前提について話しておきたいと思います。ちなみにここからダニエル先生の相槌が消えたりしますが、それは少々トリッキーな取り方をしておるからでして、まあ、切りのいいところで召喚いたしまして、改めてお話を伺いたいと思いますので、あしからず。で、まあ、まずは全体の話をいたしましょう。いきなり大きい話ですが、第二次世界大戦、これが始まったのは、まあ、ご存知の人も多かろうと思いますが、1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻し、イギリス、フランスがドイツに宣戦布告したことによって始まりました。ちなみに忘れられがち、もしくはイメージがないかもしれませんが、ポーランドにはドイツだけでなく、当時独ソ不可侵条約を結んでいたソ連もまた直後に攻め込んでおります。ポーランドを独ソで分割しちまおうという協定があったからです。で、まあ、これがいわゆる協議の第二次世界大戦。では、日本の戦争はどうでしょうか。日本がアメリカと開戦したのは1941年の12月8日。つまりヨーロッパの世界大戦は先に始まっていて、日本が後から加わった。まあ、おそらく皆様こう理解しておるかと思います。が、よく考えると、日本はこれより前から戦争していますよね。日中戦争です。こちらは1937年7月7日から始まっております。基本的には蒋介石率いる中国の国民政府と、そして大日本帝国との間の戦争です。まあ、基本的には蒋介石という言い方をしたのは、共産党もいるからですね。まあ、という図式の戦争なんですが、では、これは世界大戦には含まれないのか。まあ、基本的に含まれていないんですよね。少なくとも一般的にはそのように考えられておると。ちなみにこの日中戦争、少なくとも当事者たちのオフィシャルなスタンスでは戦争ではありません。何を言ってるのかと思うかもしれませんが、実はこの戦争、当初は日中双方とも宣戦布告というものをしていないんですね。なので、国際法上は戦争ではないという体で戦っていたんですね。で、当時日本はこの戦争をシナ事変と呼んでいました。戦争ではなく、あくまで武力衝突を伴う事変であると。しかし、実態としてはこれどう見ても戦争なわけです。全面戦争でした。では、なぜ戦争ではないということにしていたかというと、これ当時日中はアメリカからの輸入物資に頼って戦っていました。で、このアメリカには交戦国、戦争をしている国には軍需品を輸出しないという中立法という法律があったんですね。で、この中立法が適用されてしまうと、日中双方が大変困る。なので、公式に戦争であるとは言わなかったわけです。しかし、こうした国際法上の扱いは別として、最前も言った通り、中身は明らかに戦争。しかも泥沼化しまして、終わる見込みが立たなくなっていった。日本も初めこそは対支一撃論、つまり中国なんぞ一撃で屈服させられるだろうと考え、まあ、実際にかなり早い段階で首都南京まで落としてます。が、それでも勝ちきれなかった。そういう戦争が続いたんですね。では、この戦争ではない戦争であるシナ事変、日中戦争は太平洋戦争とは別の戦争なのか？というと、実はそうではない。太平洋戦争と日中戦争というのは、ある点で繋がってます。まあ、言ってしまえば、そもそも太平洋戦争の原因の一つというのは、この日中戦争であるとも言えるわけです。 まあ、この大陸で泥沼化したこの戦争を終結させるため、かつ新たに資源を獲得すべく東南アジアに進出したことでアメリカとの間に対立が生じまして、挙句起こったのが日米英蘭、まあオランダによる太平洋戦争だった。なのでこの二つの戦争を切り離して考えることというのは基本的にできないんですよ。のみならず太平洋や東南アジアで米英蘭との戦争が始まってからも基本的に中国での戦いは続くんですね。ゆえに、この太平洋戦争という呼び方というのが、中国大陸での戦争が切り離されているかのような印象を抱かせる。ということで、この呼び方は不適切であるという考え方がありまして、まあ、この観点から近年ではアジア太平洋戦争と呼ばれることが増えてます。まあ、戦場は太平洋だけではないという、まあ、こう、単純な地理的な事実だけではなく、そもそもこの太平洋戦争という呼び方が歴史認識として日本のアジア諸国に対する加害性を埋没させ被害者意識だけを持たせてしまうという批判もあるからです。これちょっといろんな考えの方がいるとは思いますが、まあ、こういった文脈が一つあると。ということでまあ今いろんな考えがあると言いましたが、ということでまずこうリベラル的な視観を持っている人やアカデミズムの研究者はこのアジア太平洋戦争を使う人が多いんですね。しかし一方で保守系の人たちは今も大東亜戦争と呼ぶことが多い。まあこれシナ事変と同じく当時の呼び方です。で、逆にリベラルはこの言葉を避けます。この大東亜戦争という言葉は開戦直後の1941年12月10日、大本営政府連絡会議において決定された、まあ、日本政府公式の呼称なんですね。で、いわく、それは次の定義となります。ちょっと難しい引用なんですが、今時対米英戦争及び今後の情勢の推移に伴い正規することあるべき戦争は、シナ事変をも含め大東亜戦争と呼称す。まあ、シナ事変、日中戦争を含む一連の戦争を大東亜戦争と呼ぶわけです。まあ、つまり、中国での戦争と太平洋での戦争、これらを総合して大東亜戦争と呼んでいると。これはしかし東アジア全域が戦場になるという地理的な意味合いだけでなく、まあ、いわゆる大東亜共栄圏といった後に付与される戦争の大義名分であるとか理念までもが付随する言葉になっていくわけです。ゆえに戦後はこの大東亜戦争がかつての戦争を正当化する、美化する文脈の中で使われるようになり、あるいはそのように、イメージされ、まあ、非常にイデオロギー色が強い言葉になっていった。では他方、なぜ太平洋戦争という言葉が定着したかというと、戦後 GHQ が大東亜戦争の使用を禁止したからです。ということで戦後、大東亜戦争という言葉は保守的、右派的な呼び方であるというイメージが強くなっていった。ゆえに、リベラル、左派系の言論人や、アカデミズムではこれを使うのを避けるようになっていったわけです。しかし、先ほど言った通り、太平洋戦争という言葉も実態にそぐわない呼び方である。ということで、アジア太平洋戦争が使われるようになったわけですが、まあ、これ、イメージを抜きにすれば、むしろ大東亜戦争の方が適切ではないか、という意見もあるんですね。何より当時使われていた言葉であるし、まあ、言葉的に中国大陸での戦争も包括できる。なので、あえて大東亜戦争を使う研究者もいます。あと、理屈として大東亜戦争の方が実は無理がない呼び方であると思ってはいるけれども、イメージ的に無難なのでアジア太平洋戦争を使うという人も結構多いのではないかなと思います。まあ、要はこれ言ってしまうとポリコレ的な振る舞いで、言葉のチョイスの意図を、まあ、人にいちいち説明するのがめんどくさいから、まあ太平洋戦争でいいか、アジア太平洋戦争でいいかと考える人もおそらくいるんではないかなと思います。しかしもう一方、つまり保守派からは、いや、正式な名前で呼ぶべき、大東亜戦争と呼ぶべき、アジア太平洋戦争というのは左翼史観、自虐史観の言葉ですよと言われることもなくはない。という、感じで、まあ、ことほどさように、要はその言葉の使い方、言葉そのものが旗みたいになってしまってるわけですよ。まあ、ラベルと言いますか。なので、なかなかこれは面倒なのですが、まあ、今回は適宜いろいろな言葉を使っていきますが、 まあ余裕があればその言葉の背景や前提は抑えていきます。
呼び方に関してなんだけれども。
うん。
結構重要だなと思って。
そうですね。うん。
うん。あれですね。初めて知ったんだけど、中国では日光戦争っていうらしいですね。
抗日戦？
抗日？
抗日戦かな？
うん。ごめんごめんごめん。また抗日という名前そのものにもね、やっぱり、この言葉一つとってもイデオロギーがね、うん、内包されているんでね。
そうね。
うん。
それこそ映画のジャンルがあるぐらいで、抗日ものってね、抗日映画っていう。
ああ、はいはい。そうなんだ。で、あれですね、大東亜戦争って、僕の祖父はやっぱり、ね、こう熱が上がってくると言ってましたね。普通に使ってました。
ああ、まあ、リアルタイムの人たちは普通に使うでしょうね。
普通話してるときは、太平洋戦争とか言うんだけど、うん、
ああ
どうしてもなんか、ちょっと話し込んでくると、大東亜とかいう言葉も使ってましたね。
だからあれじゃない、知識ベースで喋ってるところから記憶モードになると、大東亜になるんじゃない、
うん、そうすると、やっぱ、差別用語とかも出ましたし。
あ、まあ、そうね、ありますね。する、うん。いろいろと、うん。
あ、そういうふうに言うんだって、ちょっとなんか意外なところもありましたね。
うん。
だから気をつけて太平洋戦争とか言ってるイメージはありましたね。
ああ。
これ今教科書ではもう丸々消えてるんですか、大東亜戦争は。
いや、カッコとかついてるかもしれないね。アジア太平洋戦争、カッコ大東亜戦争みたいな感じでつけてるところもあるかもしれない。全部わかんないんで。でも、基本的にはアジア太平洋戦争がメインじゃないかね、うん、呼び方としては。
なるほどね。
うん。
そう、呼び方一つとっても、やっぱり難しいところありますよね。
そうそうそう。これ単純に利便性とかの問題じゃなくて、歴史観そのものが反映されるので、だからどう呼んでるかでその人のスタンスってのはちょっと見えてしまうっていうところで、ちょっと使いにくいんだよね、逆に。
そうそうそう。だからさ、そう。そこで突っ込まれないために無難に呼んじゃうんだけど、それもまあ考えるべきかなって思うし、
うん、
まあ改めて考えてみるのもいいかもしれないけど、
うん、
ね、結構保守的な意見も増えてきたんで、
そうね。
この辺もね。
保守文脈で大東亜戦争って言ってるのか、ちょっとそれを一旦置いといて、やっぱしより当時の呼び方の方が、不都合はないのではないかっていうスタンスで呼ぶ人もいるしっていうところで。で、そこの見分けがなかなかね、つかないので。
難しいですね。
そうそうそう。
なるほどね。というところで、改めてこのスタンスというものをね、
うん、
前提に、こういうふうに呼んでいい、こういう理由でこういうふうに呼びますよっていうのを明らかにしておくのはまあいいかもしれないですね。はじめとして。
そうそう。まあ、いずれにせよ太平洋戦争が、ちょっとやっぱしこう、地域的にもあまり適切ではないっていうのは確かかなと。
うん、
うん、ね。普通に立って太平洋だけでやってたわけじゃないんで。
まあ確かに。まあ読んでみたらまあそうだとは思いました。
うん。まあなので言葉一つ、呼び方一つとってもこれぐらい背景があるんだよっていうところでね、ちょっと意識した方がいい時もある。
うん、うん、うん。
さてまあちょっとね、呼び方だけでちょっと長々語ってしまいましたが、もう一つ大きな問題があります。その呼び方の戦争は時間軸としていつからいつまでなのかという問題。ちょっとややこしいこと言いましたが。例えば、太平洋戦争であれば、まあ、一般的には、真珠湾攻撃。より厳密に言うならば、マレー半島コタバル上陸及び真珠湾攻撃が起こった41年12月8日から始まった戦争である。しかし、大東亜戦争であれば、日中戦争、シナ事変が始まった37年7月ということになります。しかし、さらに以前の1931年には満州事変というのがありましたよね。で、この満州事変そのものは1933年に一応終結はしているんですね。ただ、後の日中戦争が起きる土壌を作った事象であり、まあ、この満州事変こそが活気であったと見る人は一般にも多いと思います。満州事変から語り始めるっていう語りって非常に多いですから。なので、最近はあんまり聞かなくなりましたけど、15年戦争という言い方もありますね。まあ、これもどちらかというと、リベラル左派史観で使われてきた言葉です。で、まあ、この、何ですかね、時系列っていう、こう、縦軸だけではなくて、横軸、 つまり戦った相手とか地域とかそういったものを考えても、まず大陸における中国との戦争、まあ日中戦争ですね、そして太平洋におけるアメリカとの戦争、東南アジアでのイギリスとの戦争、あるいは45年8月9日以降にソ連と戦った日ソ戦争、そしてもちろんオランダやオーストラリアとの戦争も含まれます。あと、まあ、一瞬タイっていうね、ところもありますし、実はいろんな国が関わっていると。故にこの戦争を複合戦争と評する人もいます。つまり複数の戦争が起こり、それらが不可分に結びつき絡み合っているという状態。まあ、そして、一番最初に触れた遠く離れたヨーロッパの戦争、つまり狭義の意味での第二次世界大戦も、この日本の戦争と直接にも間接にも関わってくるわけです。では、じゃあまあここでね、やっとちょっと本題に近づきますが、ではなぜ戦争を始めたのか、というのが今回のお題であるならば、ちょっとここはね、ゴールを日米開戦ということにしたいです。まあ最終回はそこっていう設定で。ということは、だから1941年12月8日に向かって話していきたいと思うんですが、となると、スタートをどこに設定するか。ゴールである日米開戦から遡って検討するんであれば、まあ、まずその手前を考えようと。となると、まあ、アメリカによる日本に対する石油禁輸措置がある。日本向けの石油を止めてしまったということですね。これが大きな要因の一つとなって、日本は戦争を決断してしまうわけですから。じゃあ、なぜ石油が止められたのか。じゃあ、その一つ前は何なのか。ということを考えると、まあ、やはり、日本による南部仏印の進駐という出来事がありました。これはだから、フランス領インドシナ。今のベトナムあたりへ日本が軍隊を置いたという出来事ですね。そして南部仏印の前には北部仏印への進駐がありました。まあ、そのベトナムの北の方にも軍隊を送っていたと。ではじゃあなぜそもそも南北仏印に進駐したのかという話になるんですが、まあそれは大雑把に言ってしまえば、日本が南方進出の基地と資源を獲得するためっていうのと、あともう一つ日中戦争を解決するためでもあった。なぜこうインドシナ半島が日中戦争と関わるのかというのは、まあこれ本編でね、後の方で喋りますが、日中戦争において米英アメリカイギリスが中国に支援をしていたわけです。でその支援をするその援助物資が送られるルートというのがインドシナ方面にあったんです。まあこれを援助ルートっていうんですね。蒋介石を援助するルートということで、その炎症ルートの仏印ルート、これを遮断するために日本はそこに軍隊を置いたわけです。ということで、まあここで日中戦争がつながるわけです。では日中戦争を起点とすべきか。しかしそもそも日中戦争というのも日本の長い対中政策の結果なんですね。そもそもなんで中国に日本軍がいるのっていう疑問が出てきてしまうわけです、この辺の話をすると。ということで、結局満州事変以前からの文脈を知らないと理解ができないんですよ。そしてこうした中国政策というものは、まあ1914年からの第一次世界大戦の影響によって拡大したものではあるということで、じゃあ第一次世界大戦がスタートなのかというと、そこで問題となるこう中国大陸における日本の権益、これがなぜそこにあるのかということになると、結局のところこれ日清日露まで遡ってしまうんですよ。まあこう呪術なりでどんどんどんどん遡ってしまうと、いやいやいやこれたどりすぎだってと、直接的なきっかけまででいいんですよとおっしゃる人も多かろうと思うんですが、これマジで切れ目っていうのがないんですよ。そういうわかりやすいポイントがない。これだから言ってしまうと、誰が始めたかわからんしりとりみたいになっていて、いきなりゴリラと言ってもわからないわけですよ。だからその前はリンゴだったんですっていう話をしなければならない。まあ歴史ってそもそもそういうもんなんですけどね。しかしこれね、いくらなんでも、じゃあ幕末明治維新、その辺から始めるのはちょっとしんどいなと。なのでまあ、日本が直接的に大陸に進出していった1900年前後あたりから、こう見ていきたいなと思います。
戦争につながるところはやっぱ満州事変ぐらいからなイメージがある。うん、1931年あたりが、一つの契機かなという感じがするね。
ただ満州事変っていうのはやっぱし現地に関東軍という軍がいるから起きたことで、ではなぜ彼らがいるのかっていうのはやっぱしその前からなっちゃうんだよ。
そう、関東軍っていうのが非常にね、多分難しい捉え方なんだと思います、今の人からすると。
だから確かにこうより加速化する 顕在化するのは満州事変なんだけど、やっぱしこう、素地っていうものはその手前からできてるので、うん、結局その前っていうことになっちゃうんですよ。
なんでってことを考えていくとね、より深みにはまってしまうというかね、
そうそうそう、
遡らざるを得ないような状況になってしまうんですね。
だから、どこからやろうかなと辿っていったら、まあ、こういうことになっちゃったと。
まあ、らしいなとは思います。
まあ、だからその中で、はっきりと大陸に足をかけるっていうのは、まあまあ、1894年前後だろうっていうところですかね。さてまあ、このお話ですな。時期は19世紀末ですね。明治の日本は欧米列強に伍するため、まあ肩を並べるため、あるいは他のアジア諸国が陥ったような植民地支配から逃れるべく近代化に邁進してきたわけです。そうした欧米の極東への進出、とりわけ隣国であったロシア帝国の南下政策といったものが、この時期の日本にとって大きな脅威になってくるわけです。ロシアというのは凍らない港を求めてどんどん南へ降りてきますから、まあ、これを南下政策と言います。そうなると、大陸と日本との間にある朝鮮半島という場所が重要になってくる。日本としては、お隣朝鮮が他の強国の支配を受けるようなことにはなってほしくなかった。つまり、防波堤として中立化させておきたかったわけです。けれど当時の朝鮮は中華王朝である清国と作法関係にあった。つまり形式上清国の子分のような関係でした。そこで日本としては朝鮮を宗主国である清から独立させたかったわけです。こうした状況下の1894年、朝鮮国内で民衆反乱が起きます。いわゆる皇后農民戦争、東学党の乱です。この反乱に対し、朝鮮政府は清に出兵を要請します。自分たちだけでは鎮圧は難しいと、まあ、親分格である清にお願いするわけです。するとそこへ、日本までもが公使館や居留民の保護を名目に派兵してくるんです。当時すでに日本人が朝鮮半島にいましたから。しかしまあ、当初こそ日本は清との軍事衝突というものを考えていませんでした。しかも、実は朝鮮国内の反乱もその時点では鎮静化しつつあった。で、清の方はそもそも朝鮮から反乱鎮定の依頼を受けているからいいんですけれども、来た意味はあるんですけれど、日本はこのまま撤兵しては得るものが少ないわけです。実績解除ができないと。かくて日清双方とも軍を出した状態で、朝鮮問題をめぐって交渉を始めるんですね。そこで日本は、日清共同で朝鮮を内政改革しようという提案をします。日本としては、朝鮮には近代化してもらいまして、清から自立してほしいので。だが、朝鮮も清もこれを拒否します。とにかく日本は半島から撤兵せよと要求するんですね。するとそこで日本は実力行使に出まして、1894年7月23日、朝鮮王宮を占拠してしまいまして、国王光宗の父である大院君を擁立して新政権を樹立する。そしてこの新政権からの依頼という体で清国駐留軍を攻撃。8月1日には清国に対して宣戦を布告するんですね。結局開戦となってしまったわけです。まあちょっといろいろと端折ってますが、これがいわゆる日清戦争です。
この朝鮮っていうのは、もともとは清なんですか？独立したがってたんですか？
説明にもありましたが、いわゆるこれ作法体制とか朝貢体制っていうような仕組みで、まあ一応その中華の観念では世界の中心というのは中華王朝、中国の王朝なので、まあその皇帝に対して周辺の国々が臣下の礼を取るっていうような形です。
臣下、属国みたいな。
今の我々が属国という言葉でイメージするような霊属的な関係じゃなくて、これあくまで形式上、直接支配とかされたりはしないです。上下関係をつけておくっていう。
あ、なるほどね。
で、まあ、この作法体制ってめちゃめちゃ存在してた時代が長いので、もちろん、時期ごとにだいぶ形態とか性質は違いますけどね。
なるほどね。
そうそう。で、そういう作法体制の中に朝鮮も入ってたと。で、そこから抜け出させようっていうことを日本は考えたと。
日本は考えたわけだけれども、そもそもこの朝鮮は独立したがってたんですか？
それは朝鮮内でも割れてましたね。だから、例えば、日本のように近代化し、まあ、独立していこうという、まあ、人たちもいましたし、まあ、改革派って呼ばれるような人たちですね。もいたし、あるいは、まあ、このままでいいっていうような人たちもいた。まあ、なんだ、時代派って言ったりしますけど、まあ、っていう感じで割れてました。
まあ、とりあえずでも日本の名目としては、独立させるという名目上で、
そうそうそう。
いったわけですね。
うん。 ということで、朝鮮をめぐって清国と開戦ということになってしまったんですが、さらに端折りまして、結果日本はこの日清戦争に勝利します。そして講和条約として下関条約が締結されまして、日本は真に朝鮮の独立を認めさせる。そしてさらに賠償金2億テールと台湾澎湖諸島などの領土を得ることになった。やったね日本となるところなんだが、ここでこの講和内容に対して横槍を入れてきた国がある。それがロシア、ドイツ、フランス。これら3国は日本に対して遼東半島はダメよ、それは清に返しなさいと言ってきた。これがいわゆる三国干渉です。まあこれは教科書に絶対載ってますね。これらの国、特にロシアは南下政策を進めていたので、日本の満州方面への進出を抑えたかったわけです。しかし、ロシアが日本を警戒するのは当然としても、極東問題に関してそれほど利害関係があるとは思われなかったドイツまでもが干渉してきた。これは日本にとっては想定外のことでした。もう一方のフランスはというと、こちらはロシアと露仏同盟を結んでいた。つまりヨーロッパの外交情勢だとかそれぞれの国の思惑がこの極東に反映された結果なわけです。ともかく日本は三国の要求を受け入れざるを得なかった。これを押し切る自信はなかったわけです。かくて日本は3000万テールの賞金、つまりは還付金を清から払ってもらう代わりに遼東半島を返還しました。という感じで日本は朝鮮の独立を認めさせはしたけれども、この三国干渉により朝鮮ではむしろロシアの影響力が強まってしまう。そして朝鮮国内では親ロシア派、ロシアと結んで日本に対抗しようという勢力が増えまして、これが親日派と相争うような状態になっていた。かような情勢下で、1895年10月には、朝鮮王を高宗の妃にして親ロシア派とみなされた民美が殺害されるという事件が起きてしまう。お妃様が殺されてしまうんですね。でまあこの事件についてここで詳しく話す余裕はないので端折らざるを得ないのですが、この事件の首謀者というのは当時の朝鮮駐在の日本公使であった三浦五郎であると言われる日本政府の人間であったと。つまり朝鮮国内でロシアに接近する者らを排除して日本にとって都合のいい者らに権力を与えたかったということです。しかし朝鮮における日本の立場はどんどん悪化していく。結果、日本寄りとみなされた当時の朝鮮総理、キム・ホンジプ。この政権に対し、各地で親ロシア派による主導で暴動が起こる。そうして1896年2月、国王高宗がロシア公使館へ移ってしまい、ロシアを頼ろうとします。そしてキム・ホンジプの方は群衆に殺害されてしまった。ことほどさように、日本は朝鮮独立を大義名分に掲げながらも、その干渉が裏目に出て、朝鮮国民の日本に対する反発とロシアの影響力を増大させることになってしまったわけです。ちなみに、朝鮮は清から独立したことを契機に、1897年10月、国王高宗が皇帝に即位、国号も大韓帝国と改めます。まあ形式上ですが、帝政になったと。故に、以降しばらく朝鮮を韓国と呼びます。
でこの遼東半島っていうのは、朝鮮の少し西のところですね。
そうです、朝鮮半島の付け根の中国側の方です。
この時ってさ、まだそのロシア革命が起こってないじゃないですか。
まだ起きてないですね。
だからまあソ連じゃなくてロシアなわけだけど、この時のロシアは帝政ロシアだから君主制だよね。
そうですね、皇帝がいる
だよね、でそのロシアと清の関係っていうのは良好、
いやまあ、もちろんこの三国干渉って清国からしたらありがたいし、ロシアというのは恩人になるんだけれども、まあ、本当の意味で良好と言えるかというと微妙ですね。まあ、なんつったってロシアは南下したいんで。
はいはいはいはい。
で、満州方面に南下してくるわけで、ロシアは。そうなると、まあ、清にとって本質的にはいいことではないのだけれども、でもやっぱこう、天秤にかけるわけですよ。まあ、日本とロシアどっちがマシだろうか。ということで、まあ、日本に対抗するため、日本を牽制するため、こう、ロシアと接近していくっていう流れも出てくるんだけれども、まあ、ロシアとしては、清に対して恩を売った形で、まあ、そこにつけ込んでくるっていう構造があります。
そう考えると結構、すごい位置にあるんですね。清、中国もね。
そうです、そうです。
あ、なるほど。初めてなんかこう、清の立場に立って物事を考えた気がするね、初めて。
ああ、まあね。で、まあ、ちょうど清とロシアの関係という話になったんで、ちょっと先に進めたいと思いますが、 いよいよロシアが本格的に満州、朝鮮に進出してきます。また、最前軽く触れた通り、日清戦争に敗れた清も、日本を抑えるためにロシアと結ぶことを考える。具体的には、1896年にロシアと清との間でいわゆる露親密約が結ばれます。ここでロシアは、満州を東西に横断する鉄道の敷設権を手に入れるんです。これを東清鉄道と呼びます。まあ、中東鉄道とも言ったりしますが。当時ロシアはシベリア鉄道をせっせと敷いていたんですが、ロシア領だけを通る鉄道となると、終点であるウラジオストクの手前には満州があるんで、大きく北に迂回する格好になるわけです。そこで、満州をまっすぐ突っ切る形でウラジオストクまで行ける鉄道、これを敷くことを清国に認めさせたんです。そうしてさらに1898年には、旅順大連を25年間租借する権利を得る。こここそあれです。日本がもらい損ねた両島半島の先端にある地域ですね。加えて、先ほど敷設権を得た東清鉄道と、この旅順大連方面をつなぐ支線を通すことをも認めさせます。これを一般的に南満州支線と呼んだりします。つまりロシアは、ウラジオストクだけでなく、中国の渤海、黄海沿岸まで鉄道で出ることができまして、そこの旅順大連から船を出すことができるようになるわけです。まあ日本にとってこの状況というのは大変よろしくない。しかも旅順大連というのは、まあ最前言った通り、もともと日清戦争で日本が獲得するはずだった両島半島の一部。それを三国干渉で返せと言ってきたロシアがしれっと自分のものにしたように見えるから、まあ日本としては大いにムカつくわけです。ともかくここで、今回のお話にとってとても大事なものが出てきた。南満州を通る鉄道という存在です。このことをぜひ留め置いてくださいませ。で、まあ、さらに清国の話を続けますが、日本と対抗するため、ロシアに権益を与えざるを得なかった清国だけれども、ここで大変なことが起こる。1899年の秋、清国に進出してくる欧米列強に対し、義和団という宗教的武術集団が蜂起します。いわゆる義和団の乱です。これ、英語ではボクサーリベリオンと呼ばれる事件ですね。彼らは、不信滅用、清を助けて西洋を滅ぼせ、というスローガンを掲げて山東省で蜂起したんですが、1900年の6月頃には北京に入城するに至る。当初、清国政府は、この義和団の蜂起に対して、力による鎮圧と懐柔の両面からこれを抑えようとした。が、そもそも義和団は、不信滅用を掲げていたんで、攻撃の矛先は政府ではなく、主に外国やキリスト教団体だったんですね。清朝そのものを倒そうという動きではない。結果、清朝内部では、宮中での権力争いも絡みつつ、外国の力を排除したいと考えていた西太后らがこの反乱に乗じるんですね。そしてむしろ義和団の側に味方し、1900年6月21日、列強に宣戦布告するというなかなかおかしな展開となります。そうなると、北京にある外国の公使館や居留民が危ない、これを保護せねばという名目で、日本やロシアを含む8カ国の連合軍が清に出兵することとなった。ちなみに北京に限れば、最も多くの兵力を派遣したのが日本、次がロシアでした。で、まあ、この北京での戦いっていうのは2ヶ月ほどで蹴りがつきまして、1901年9月に北京議定書というものが締結される。そこで清は39年間払いのえぐい賠償金を課される羽目になった。そして天津にさらに数カ国の租界が設置されまして、ここにある領事館などを警備するため外国軍の駐留が認められます。で、それを受けて日本も清国駐屯軍を設置することになります。で、これは後に支那駐屯軍となりまして、やがて日中戦争のきっかけとなる盧溝橋事件の当事者となるので、これ重要な伏線となるわけです。こうして日本含め列強による中国への帝国主義的進出が拡大していくんですけれども、これをスクランブルフォーチャイナ、中国分割と言ったりします。まあ、どんどん外国が入ってきてしまうと。
日本が何？駐屯地を設置したのは、要は列強に睨みを利かせるようなこと？
疎開っていうものができるので、その国の、例えば日本の居留民とかが住んでる町が中国の中にあって、で、当然公使館とか、領事館とかも あるので、そういう場所を守るためっていう名目で軍隊をいくらか置いてもいいですよっていう条約なんですよ。
うん、
なので、その中国の国内にいるその日本の組織とか、日本の住民を保護するというために軍隊を置いている。
うん、
まあ、もちろんそれは建前なんであって、それだけではないわけですよ。もちろん、それを足掛かりにしようというところもある。
はい、うん、やっぱりそういうのがあるんですね。
で、それが後にシナ駐屯軍になると。
うん、
で、このシナ駐屯軍というのは、日中戦争のきっかけになる盧溝橋事件の時の当事者なんで、この時点で日中戦争の伏線が張られるんですよ。
なるほどね。うん、
だから日中戦争から始めてしまうと、それが理解できないわけですよ。なんでここに日本の軍隊がいるんだろうっていう。
そうだね。
それは、理由ってのはここにあるわけ。
うん、
こんな感じで、あれの伏線はここ、これの伏線はあそこみたいな感じでね、こう一つ一つ張られていくんですよ。と、まあちょっとショートカットしそうになったんですが、ここいらで時代を進めてみませんか。さてまあ、義和団事件も終わり、八カ国連合軍は撤退を始めた。かと思いきや、ロシアが満州へ駐留し続けるんですね。実質的に満州を占領してしまったわけです。この居残りに日本も、おいおいロシアやってんなとなりまして、まあこれつまり日本からすれば玄関前にロシアがこたつを置き出したような状態です。なので、このロシアの南下を抑え、いかに韓国を確保するかが日本の喫緊の課題になっていく。そのため日本は、満州におけるロシアの優越権を認める代わりに、韓国での日本の優越権を認めさせようとします。まあ、いわゆる満韓交換論というもので、満州はやってもいいけど、韓国には手を出すな、と交渉しようとするわけです。しかしロシアは、いや、満州のことはうちと清国の問題だから、オタクらには関係ないですよね。という態度を取りまして、こちらは満州を韓国問題の取引材料にするつもりはない。一方同じ頃、やはりロシアを警戒していたイギリスとの間で同盟案が持ち上がります。当初日本はロシア、イギリスそれぞれといわば二股外交で交渉するつもりだった。まあ、両方と話し合いを進めていこうとした。が、まあ、結局イギリスとの同盟の方に傾きまして、1902年1月に日英同盟が成立します。で、この同盟は後に改定されるので、これを第一次日英同盟と呼ぶんですが、これは日英いずれかが戦争した場合、その相手国が一カ国、これつまりロシアを想定しているんだけれども、その場合は同盟国は中立を守る。つまり手出ししない。が、さらに他の国、要はフランスなどが参戦してきた場合、同盟国も参戦する。といった内容でした。これ何やらちょっとややこしいんですが、つまり、1対1だったら同盟国は中立。まあ、何もしない。2対1、つまりロフツが組んで挑んできたなら、こっちもタッグで戦いましょう。ということです。で、この同盟が日本の外交にとって大変重要になってくる。そして、1904年2月、満州朝鮮をめぐる日露の交渉は妥結に至りませんで、その対立はピークに達する。こうして始まったのが日露戦争です。さてまあ、この大戦争についてはね、いろいろ語るべきことはあるのですが、今回は側の流れがメインですし、まあ中途半端にはできないので、ここはファストウォーします。まあ言ってしまうと、日本は日英同盟のおかげもあり、どうにかこの戦争には勝つ。日本国内は大喜び。アジアは無論、全世界に衝撃を与えた出来事だったんですが、実際は新勝というべきギリギリの勝利でした。かくて日露はポーツマス条約を結び、そこで主に以下の合意が交わされました。朝鮮における日本の優越的地位を認める。日露の軍隊は鉄道守備隊を除き満州から撤退。遼東半島先端部にある旅順大連の租借権を日本へ譲渡。南満州の鉄道権益を日本へ譲渡。樺太の南半分を日本へ譲渡。沿海州沿岸の漁業権を日本に与える。といった内容でした。ただし、これを見ると分かる通り、賠償金がなかった。がために、日本国民が大いに切れまして、まあ、日比谷焼き討ち事件などが起きたのは有名な話ですな。この戦争は国民生活を大いに圧迫しまして、人々は払った犠牲に見合うものが得られなかったと感じたわけです。まあ、その中で、旅順大連と南満州鉄道、いわゆる満鉄が日本にとって譲れぬ権益になっていきます。実際、満州の特殊権益というのは、20億の私財と24万の私商、あるいは10万の政令と20億の国土で得たものだ。 という表現がなされるようになる。つまり10万人の兵士の犠牲と20億の国家予算を投じて獲得された大事な大事な権益なのだということです。で、まあその意識が昭和の戦争の重大な素地となっていくわけです。
権益っていうさ、言葉がたくさん出てくるじゃない。
うん。
権益っていうのは、つまりこう植民地とかそういうのとはまたちょっと違うの？
あ、まあ、その、植民地というほど、こう、がっつり支配してるとかではなくて、まあ、ある国が外国の中に持っている、外国の中の、ま、地域とか、ま、港とか、まあ、あるいはさっき出てきた鉄道、そういうものに対して権利を持っていて、まあ、利益を得られるような状態になっているもの、まあ、そういうものを権益って言うんだけれども、例えば、まあ、この言葉もよく出てくるけど、租借、
うん、
租借地とかね。
はいはいはい。
あれ、土地借りてるってことなの？
いっぱい出てきたね。
そう。
借用地とはまた違うのか。
まあまあ、広い意味ではそうなんだけど、土地借りてそこにいろいろ工場建てたりとか、港作ったりとかして、で、そこの利益をもらうっていう。で、それを例えば何十年間借りますよっていう。まあそういうのも権益だし、あとは、鉄道の経営権みたいなもの。鉄道を敷設する権利とかもあったりするし、そこから上がる利益をもらうとかっていう。それも権益だしっていう。
基本じゃあ、期限をつけるもんなの？そういうの。
大体期限ついてますね。うん、期限つけないと、あれ、それは割譲になる。
うん。
それはもう権益という以上に領土ですよね。
なるほどね。
そこだから結構曖昧にしちゃってて、領土をもらうみたいなことを言うんだけど、実際のところは租借だったりとかするわけ。で、逆に租借じゃなく本当に割譲の場合もあるんだけど。
でもなんかどうせあれじゃないの？租借の期限が近づいていくと、なんだかんだで理由をつけて伸ばせみたいな。
まさに起きますよ。第一次世界大戦の時。だから、その、割譲とか租借の違いを、理解してないと、中国の第一次世界大戦中の三島問題とかを理解できないわけ。
うん、うん、うん、うん。この、日露戦争の時の日英同盟の効果っていうのは、いかほど？軍事品供給とか、支援
とか、あとは何よりこの同盟っていうのは、まあ、日露が対マンで戦うんであれば、イギリスは中立を保つんだけれども、例えばロシアがフランスとかの同盟国を誘って一緒に日本と戦うみたいな状況になると、これはイギリスは日本側について参戦することになるわけですよ。そういう約束をしているので。
はいはいはい。
なのでロシアが他国フランスとかと組むっていうことを抑えることができた。
うん。
でもってイギリスが味方であるということで、まあ、日本は国際的に孤立しなくて済むし、つまり日本はロシア一国に全力投球ができるわけですわ。でもって日本はこの戦争で相当な金を使っているんだけれども、その戦費の調達にも、まあ日英同盟というのは助けになった。
そうなんだ。
あと、そうですね。まああと、有名な話というか、ロシアに対する直接的な影響としては、日英同盟によってイギリスは中立なので、中立ということはロシアに対して軍事的な協力はしないっていうことなわけですよ。
うん、
なので、日本海海戦でやられてしまう太平洋第二艦隊、一般にバルチック艦隊と言われているあの艦隊も、このね、日本海に来るまでの間にものすごい長距離航海をせにはならんかったわけですよ。そうすると、まあ、世界中にあるイギリス、もしくはイギリスの息のかかった港なんかでは、寄港したり、寄って補給を受けたりするっていうことが難しくなったりするわけですよ。でもってその上、ロシア艦隊は日本海に来る途中、まあ全然航海の最初の方で、イギリスの漁船を日本の艦隊と間違えて攻撃してしまうっていう事件を起こしてるんですよ。
ほうほうほう。
で、その時に、まあ、こう、なんですかね、ちゃんとした対応せずに、間違いに気づいてもちゃんとした対応せず、そのまま行っちゃったんですよね。ロシア艦隊、バルチック艦隊は。それでイギリスはめちゃめちゃ怒りまして。で、まあ、そういうのもあったんで、かなりこう、バルチック艦隊の航海っていうのは厳しいことになってくるわけですよ。
なるほどね。
なので、バルチック艦隊は日本に到着する頃にはかなりへばってた。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、という感じでね、これ実にいろいろな影響があったと考えられておりますな。ただもちろん、これはあくまで間接的な要因なので、日本が勝った勝因というのは他にもまあいろいろあるわけですわ。
なるほどね。
まあ、しかも、勝った？まあ、はてなって感じですが。
勝ったのにね、これなんで賠償金取らなかったの？
あ、圧勝じゃなかったからですね。
圧勝じゃないと取りづらい。
だし、まあ、そのことはロシアもわかってるから断固拒否し、でもって講和条約を仲介してくれたアメリカも、 まあ、そこまでは無理じゃないですかという雰囲気だった。
うん、
じゃあ、ロシアが、じゃあもう一戦やるわってなると、日本やばかったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。別に、ロシアは極東の極地戦に負けたのであって、総力戦とかで負けてるわけじゃないので、
うん、
で、日本はきつかったんですよ。もう戦費相当追っかけてたんで。
うん、
なので、まあ、いいところで妥結しないといけないっていうところもあった。
なるほどね。あ、じゃあ、まあ、合意って感じですか。
そうそうそうそう。もう本当、日本が過大な要求ができるというような勝利ではなかった。
ああ、はいはいはい。
ただ、その空気感は国民に伝わんないんで、お、勝ったんだ。勝ったんだったら賠償金取っちゃおうぜっていう。
この時からなんかこう、国民に知らせるときはちょっと、大きく見せたりしてたんですか？
後の大本営発表みたいなことをしてたわけではないけれども、やっぱそれは大勝利として喧伝はしたでしょうから、新聞なんか盛り上がっちゃうでしょって、勝った勝ったってなるわけだから。
まあまあそうすか。
うん。まあなので、ちょっと国民が切れてしまって、ちょっと焼き打ちが起きたりっていう。で、これも大事なことで、やっぱここで実は圧勝してなかったんだっていうことを、もうちょっと日本全体で共有されてたらば、もうちょっと違ってたかもね。
うん。
で、まあ、ことほどさように賠償金はなかったが、遼東半島、南満州に権益を得た日本だけれども、この頃、かねてより満州に経済的関心を持つ国があった。アメリカです。かの国は、ポーツマス条約で日露の講和を仲介したんだけれども、一方で自身も満州という新たな市場に参入したいと考えていたわけです。そんな中、鉄道王とも称されるアメリカの実業家、エドワード・ H ・ハリマンという人が、まあ、自身のビジネスのために、南満州鉄道の一部を日米共同で出資、経営しようという提案を日本に持ちかけるんですね。すると日本の一部の首脳は、これは悪くない話だと思った。というのも、この時期はまだ日露戦争が終わったばかりで、ロシアが再び南下してくる恐れがあった。まあ、さっきも話した通り、ロシアっていうのは日本に屈服したわけではないので。で、これを抑えるためにアメリカを引き込むのは有効だと考えたわけです。また財政的にも日本単独での満鉄経営は厳しいのではないかという考えもありました。そうして1905年10月、日本の首相桂太郎は、ハリマンと日米共同経営に関する予備協定覚書というものを交わします。この覚書は一般的に、カツラハリマン協定と呼ばれるんですが、まあこれ正式な取り決めではなく、交渉のための事前の合意をまとめた叩き台といったところです。まあなので予備協定覚書。ところが当時の外務大臣小村寿太郎がこの日米共同経営案に反対しまして、プランは流れてしまう。小村としては満鉄は多大な犠牲を払って得た大事な権益なので、まあ他国に介入させてはならないと考えたわけです。こうして南満州鉄道は日本単独で経営することになるんですが、この出来事に関して、日米共同経営がもし実現していれば、後の日米対立も避けられたのでは？という意見が一般にしばしば語られることがあります。満州経営にアメリカを加え、その利益を分け合えば、日本の中国進出によるアメリカの反発、ひいてはその帰結である日米開戦も防げたのでは？という、まあ、いわゆる歴史の if 話があるわけです。が、まあ、それはちょっと、あまり専門家から支持されているとは言い難い話なので、まあ、それはさておいても、この満州をめぐる問題にアメリカも関わってくるという点が、まあ、今後のお話にとって重要です。ともかく、アメリカ、そしてイギリスは満州をはじめとして、中国での通商における門戸開放、機会均等というものを日本に求めていくことになる。つまり、日本さん、俺たちにも平等に儲けさせてくれよ、と言ってくるわけです。しかし日本は満鉄経営を開始すると、外国人と比べて日本企業を優遇する仕組みにしたりと、まあこう、排他的な傾向を見せていったので、英米との間で摩擦が生じてくるんですね。で、日本側も一定の配慮はするんですが、それでも次第に対立を深めていくことになる。基本的に英米が門戸開放と機会均等を日本に求め、日本はその建前を守ると言いながら結局自分たちに有利な政策を取る、というまあこう、状況が続きまして、これがまた、後々の伏線となっていくわけです。このズレが大事なので、この点は覚えておいていただきたいです。
まあ、しかしここで満州の権益っていうのは大事ですね。
そうですね。この中で、多分今後話していく事柄で直接関わってくるのは、やっぱり両準大連の租借権と、あと南満州鉄道の権益。
うん。
ですかね。
そう、満州の捉え方っていうのも、こう、難しかったんですよね。いきなりあるじゃないですか。
ああ、満州事変から始めちゃうといきなりもう満州に行くっていう話だから。 ということで、今後のお話では南満州鉄道や旅順大連といった権益が大事になってくるんですが、ここでもう一つ重要なものが出てくる。まあ、日本がこの時租借権を得た遼東半島先端部の租借地というのは、関東州と呼ばれておりました。これは、万里の長城の第一の席、まあ、最初の席である三階館、これの東側っていう意味です。まあ、席の東。で、以後、この租借地というのは、関東総督府、後の関東都督府という役所がこれを統治することになります。で、その関東都督府の中に、関東州の領域と鉄道の付属地を警備するための守備隊が設置されるんですな。で、この付属地というのは、鉄道運営のための関連用地のことです。いろいろな施設なんかがあったりとか、あるいはこう、職員が住む地域があったりとか、まあそういう土地そのものも権益なんですね。そしてここを守る守備隊こそが、後の関東軍の前身となります。あれですね、名前はよく聞くが素性のよくわからない、なんかしょっちゅう暴走とか独走しているイメージのあの軍隊です。つまりここも昭和の一連の戦争の伏線になっていくわけですね。
関東軍。僕らの感覚からすると、なんとなくこう、うん、陸軍、海軍、関東軍とか、そんな感じなのかなっていう意識ですよ。
まあ一応陸軍の一つなんだけどね。
でもなんかさ、うん、すごく力が強いイメージがあるんですよ、その後。
ああ、それはあれね、独走しまくって追認されてたから。
そう。
だけどね。
そういうことなんですよね、今後ね。
まああと、単位としては、まあ後々の、最終的な単位だけど、あれ、総軍っていう単位なので。
総軍？
軍の中で一番でかい単位の軍隊なんですよ、あれ。
うんうん。
なんか方面軍とかさ、
ああはいはい、
なんとか軍とかってあるでしょ。ああこの中で一番上が総軍なんですよ。
うん。
うん、で関東軍ってのは最終的に総軍だったので、
ああそうなんですか。
規模がでかい軍隊ではあった。うん、ただこの頃はまだまだちっちゃい、1万人ぐらいしかいなかったんで。うん。あとなんて言うんだろうな、満州の経営そのものにもこう多岐にわたって関わっていくような組織で、軍隊というよりかはね、すごいね。企業複合体みたいな部分もあったので、だからそういう意味でこう、軍隊を超えたイメージっていうのが持たれているのかもしれないですね。
なるほどね。
さてまあ、ぼちぼち時間を進めていきますか。まあ、日露戦争に鍵括弧付きで勝った日本は、朝鮮半島からロシアの影響力を排して韓国を保護国化していこうとします。保護国というのは、まあ、外交や軍事などの国家主権を他国が代行し、その国を保護下に入れるという関係です。この動きというのは、まあ、実は日露戦争と並行して進行していたんですね。まず日本は日露開戦後に軍を関城、まあ、ソウルに進駐させまして、1904年2月23日に日韓議定書を締結。これにより日本は朝鮮国内における軍事行動の自由とか、あるいは内政への干渉権を獲得するんですね。で、そこから日本は韓国の保護国化を進めていくんだけれども、それにあたっては他国の干渉や反発を受けないように根回しをしていくんですね。つまり、アメリカ、イギリス、そして戦後にはロシアの合意を取り付けていくんです。まあ、文句言わせないようにしようと。まずアメリカとは1905年7月29日に、カツラ・タフト協定というものを締結します。ここでは、アメリカによるフィリピンの支配を認める代わりに、日本による韓国の保護国化を認めてもらうことになった。アメリカはこの頃、新たな支配領域であるフィリピンを日本が攻撃することを恐れていたんで、まあ、ここでお互いの利益を承認しておこうというわけです。そして、日英同盟を結んでいたイギリスとは、1905年8月に第二次日英同盟を結びます。これは第一次日英同盟を公衆同盟にレベルアップして、その適用範囲をインドまで拡大するという内容になっていました。つまりインドより東でイギリスの勢力圏、権益にことが起これば、日本はこれを軍事的に助けるということですね。ちょっと思い出していただきたいんですが、もともと第一次日英同盟というのは、日英どちらかが第三国と戦争になった場合、その交戦国が1カ国であった場合は同盟国は中立を守る。交戦国が2カ国以上ならタッグを組んで戦うという同盟だったわけです。これが相手が1カ国でも参戦することになった。今までは怠慢だったら同盟国は中立だった。けれどもこれからはもう怠慢であっても参戦するよっていうことになった。その代わり日本が韓国を保護国とすることをイギリスも認める ということで話をつけるわけです。これつまり、アメリカ産、イギリス産の利益は守るし、まあ要求は受け入れるので、その代わり韓国のことには口出さんといてくださいね、ということをお願いしたわけです。まあこのね、よその強国だけである国の政策与奪を決めるというまさに帝国主義外交です。そうして同年8月22日には、韓国との間で第一次日韓協約が締結します。ここで日本は韓国に対し、日本人を財務顧問、外国人を外交顧問として韓国政府に雇わせて、外交交渉においては日本政府と事前に協議することを義務付けます。これだからつまり、韓国の金の使い方と外交に口を出せるようにしたわけです。その後、日露戦争が終わると、同年9月のポーツマス条約で、朝鮮における日本の優越的地位を、まあ、ロシアに認めさせます。これで韓国に関してはロシアにも文句を言わせないようにできた。かくて1905年11月17日、日本は韓国と第二次日韓協約を締結しまして、その外交権をすべて奪い、韓国統監府を設置します。ここに韓国は名実ともに日本の保護国となったわけです。で、初代韓国統監に就任したのは伊藤博文で、伊藤自身は当初韓国の秩序とか文化をそれなりに尊重しまして、まあ段階的に近代化させることを考えたと言われる。まあしかしそれでも韓国国民の反発というのは避けられなかった。そして1907年7月24日には第三次日韓協約を締結しまして内政までも掌握する。これ実質的に併合に近い状態になります。さらに時の大韓帝国皇帝順宗の詔勅を通して韓国の軍隊を解散させます。しかしさらに反発した一部の民衆が蜂起。日本は軍を出動させてこれを鎮圧することになった。まあ、こうした韓国民衆の蜂起を義兵運動と言うんですが、まあ、義兵っていうのは義勇兵の義に兵士。この義兵運動における日本と義兵との衝突回数というのは実に2819回、義兵の死者は 17,688 人に上ったという。で、1909年6月、伊藤は韓国統監を辞任します。そして日本政府ではこの年の7月、第一次西園寺内閣で、適当の時期において韓国の併合を断行すること、というのがまあ閣議決定されています。まあ、ゆくゆくは正式に併合しましょう、という方針が定まったわけです。で、伊藤自身は併合は急ぐべきではないと考えていた。実際統監であった頃の彼は、まあ、主観的には韓国に対して穏健的な姿勢で臨もうとした。が、やはり韓国民衆の恨みは買っていたんですね。そうして1909年10月26日、満州のハルビンで伊藤博文は韓国の独立運動家であるアン・ジュン軍によって暗殺されてしまった。まあこれ異説もあったりはしますが、アン・ジュン軍の行動というのは皮肉にも併合を加速させることになってしまった。規定路線ではあったんだけれども、早まった。で、翌1910年5月30日、寺内正武が第3代統監に就任すると、彼は積極的に併合を推し進めていきまして、8月22日、ついにこれが成立。そして1910年8月29日、併合条約が公布され、大韓帝国の国号は廃止されまして、新たに朝鮮総督府が設置される。で、寺内はそのまま初代朝鮮総督に就任しました。ここから日本の朝鮮統治が始まるわけです。
これは、どうなんでしょう。韓国の受け取り方としてはこれどういうもんなんでしょうか。
まあ、現在の受け取り方としては、ここから日本による支配が始まったという。
やっぱりそういうことですよね。
ことですよ。で、まあ、合法しようとしてた勢力が韓国の中にいたのは確かなのよ。
そうなんですね、うん。
いたのは確かなのだが、韓国の国民の総意ではない。そういう人たちもいたというだけで。う
ん、はいはいはい。
しかも合法を求めたのであって、併合を求めたわけではないんですね。一方的に日本に支配されるような関係を望んだわけではなく、まあ、対等な合体だっていうふうに思っていたんだけど、まあそういうふうにいかなかったと。
うん、
なので、まあ保守的な主観だと、韓国の人がお願いしてきたから日本が併合したんだっていう説明をする人がいるんだけれども、多分それはここら辺の話を拾ってるんだと思うが、これを国民の総意とみなすのはかなり無理がある。まあ、義兵運動とかね、独立運動が起きてますからね。
そうですね。この辺はなかなかセンシティブなとこだなと思いましたね。
そうですね。だいぶ端折ってますしね。
うん。
ちょっとここら辺をね、深掘りするとね、それだけで対策になっちゃいますんで、そしてすげえ可燃性も高いっていう。
うんうんうん。
まあ、今回はあくまで日本の戦争の歩みとして捉えているので、
うん、
ちょっとこれぐらいの濃度でご勘弁願いたいところですが。
それは、まあいいと思う。
ということで、まあ、韓国のお話だったので、次は清国について触れましょう。まあ、1911年10月、お隣の清国でも、まあ、とても大きな出来事が起こっていました。辛亥革命です。清国軍の一部が反乱を起こした武将蜂起、もしくは武将起義と呼ばれる、まあ、事件を皮切りに、中国各地で蜂起の波が広がりまして、各省が清から独立を宣言したんです。この革命に対し、日本は反帝国主義的な革命派というものを警戒し、どちらかといえば清国寄りだったんですね。が、それでもまあ当初は積極的に関与しようとはしなかった。その後、清国政府がこの革命を抑えることができそうにないと判断すると、列国と協力して反乱を鎮圧し、清朝に立憲君主制を樹立させようとの構想を持ったりとか、あるいは逆に革命派を支援することを考えたりするんですが、これいずれも実現していないです。特に大きな動きはしていないと。そして翌12年正月には、孫文が南京で臨時大総統に就任しまして、ここに中華民国が成立します。しかし独力での中国統一は困難と見て、清国の総理、ストロングマンこと遠征外と取引をすることにします。遠征外というのは清国の軍人で、革命を鎮圧すべく帝国の総理大臣に任命された人物だった。で、彼自身は北洋軍という、ま、強力な軍隊を率いる、ま、とてもストロングな男だった。清国きっての実力者だったわけです。ちなみにこのストロングマンというのは、これ外国から付けられたあだ名です。それはさておき、孫文らと遠征外は、中華民国大総統の地位を遠征外に譲る代わりに、清国皇帝を退位させるということで話をつけました。かくて遠征外は、ラストエンペラーこと戦闘帝を退位させまして、ここに清は滅亡することになるわけです。ちなみにこの退位した戦闘帝が、後の満州国皇帝、愛新覚羅溥儀ですね。で、約束通り、孫文はほどなくして大総統を辞め、その地位を遠征外に譲ります。かくて革命はなり、アジア初の本格的な共和制国家、中華民国の誕生となります。まあこれ厳密に言うと、初ではないと思うんですが、まあ本格的なものというか、まあある程度続いたものとしては、初めてというふうに一般的に言われます。と思いきやです。遠征外は臨時大総統に就任すると、権力を自身に集中させる方向へと向かう。中華民国の首都は南京と定められていたにもかかわらず、彼は自身の権力基盤がある北京にストロングに居座ってしまう。しかし革命派のリーダーの一人、宋教仁らは、議院内閣制の導入を掲げまして、大総統の権力を制限する国家体制の樹立を目指していた。実際彼らの起草した暫定的な憲法である臨時約法。これも西洋議会主義に範を取った近代憲法だった。憲法にのっとり、1913年には中華民国で初の国会選挙が行われることとなったんですが、ここで宋教仁らが結成した国民党が圧勝します。これ遠征外ピンチです。しかしここでなんと宋教仁は暗殺されてしまう。この暗殺には遠征外の関与が疑われています。そうして遠征外は国民党潰しにかかるんですが、これはあかんと、まあ、孫文、高校といった人物らはまあ放棄しまして、第二革命を起こそうとします。が、何せ相手は卓越した軍事力を持つストロングマンなので、これ失敗してしまう。そうして孫文たちは日本に亡命します。こうして国民党勢力を一掃した遠征外は正式な大総統となり、強権を振るうことになる。そしてこれ以降の中華民国の政権を北京政府、もしくは北洋政府と呼びます。
この中華民国ってのは、後の日中戦争の時の中国の体制と同じですか？
国語は一緒なんだけれども、イコールではないですね。まあ、今、北京政府っていう言葉が出てきたけれども、この時の中華民国というのは、北京中心の政府、政権で、後の、まあ、日中戦争で日本と戦う、つまり蒋介石が率いる国民政府っていうのは、南京系の政権になるんですね。
うん。
まあ、そこら辺のね、吸ったもんだもおいおい語っていくかと思うので、 とりあえず中身は結構違うもんだと思ってください。
なるほど。
ここから泥沼になりますんで。
泥沼はね、確かに。ちなみにこの孫文の目指した国家体制っていうのはどういう感じなのかな？最終的にこう民主制を目指した。
あ、うん。三民主義って言ったりしますけど、なんだっけ。民族主義、民権主義、民生主義ってやつか。
なんか、共和制って言うとさ、
うん。
例えばこう、アメリカとかフランスみたいな印象なんだけど。
まあ、西洋議会主義と、西洋的な民主主義と完全に同じものっていうわけではないんだけれども、一応議会であるとか選挙であるとか、そういうものを基本にしている国家にしようと思ってましたよ。ただ、ヨーロッパの仕組みをそのまま中国に持ってくると無理があるので、やっぱり中国にあった民主主義っていうものを樹立しようとしてましたね。
うん。
ただ、いきなりは無理なので、ちょっと段階を踏んでやっていきましょう。実現していきましょうっていう感じだった。
うん。
さてさて、まあ、ちょっと日本にとっての近代中国という話になったけれども、ちょっと当時こう、日本中国の近代化ということに関わる話で、まあ、なかなか大事な事柄があるので、それについて話してみますよ。まあ、さっきね、孫文が第二革命に敗れて日本への亡命を余儀なくされていましたが、彼は、日本とは縁が深くてですね、これまでに何度も来日してるんですね。まあ、これはね、マスター・キートンの月餅の話をね、読んだことある人はお馴染みかと思いますが、まあ、それはさておき。まあ、これまで何度も日本に来ていると。のみならず、当時の日本には民間レベルで孫文たち中国の革命勢力を支援する人っていうのが結構いたんですね。これ例えば宮崎東天とかね、原用者の遠山満なんかが有名ですね。しかしまあこういう遠山たちのように中国の革命を支援する日本人がいたのはなぜか。明治維新後の日本というのは近代化を進めて欧米列強の仲間入りを果たそうと頑張っていましたよね。しかし一方で、列強は帝国主義によってアジアを植民地化し、これを搾取しておると。日本とても不平等条約を押し付けられたりと、これいつ植民地化されるかわからん、というこう空気感があったわけです。ということで、むしろ反西洋主義的な考えが出てきまして、アジアは一致団結して列強に対抗していくべきだ、とか、アジアは共に近代化し連帯するべきなのだ、というね、理念が育ってくるんですね。これをアジア主義と言います。この思想というのは、まあ、官民の垣根を越えて広まっていくんだけれども、これ元は草の根。政府や国家指導層というよりも民間で唱えられていたような理想論だった。そして体系的にかっちりした思想というわけでもなくて、まあ、実に様々な考えの人がいたと。例えば国内のアジア主義団体で有名なのは、まあ、講和会。あるいはさっき軽く触れた遠山満がいた原用者。内田良平がいた黒竜会などなど。また、誰あろうこの話題のきっかけとなった孫文も、まあ、こう、アジア主義的な考えを持っていたし、朝鮮では、まあ、朝鮮開化派のキム・オッキュンなどがいます。あとは、ま、こう、文化方面で言うと、美術史でおなじみの岡倉天心もアジア主義的な思想家でした。ちなみに、日本のアジア主義者というのは、いわゆる右翼や国家主義者が多かった。遠山満たち原用者なんていうのはもうこれ日本の右翼のルーツと言えます。今の右翼の多くは、まあ基本的に親米反共で、アジアの連帯というイメージはあんまりない。まあむしろ中間は好きではないという人が多いけれども、かつては逆だったと。まあなぜ右翼がアジアの連帯や反植民地主義を訴えるかといえば、例えば遠山満という人を例にとってみると、彼は天皇主義者であり、ナショナリストなんだけれども、自由民権運動に共鳴したりもしている。今の右翼左翼のイメージしか知らないと混乱するかもしれないんですが、簡単に言ってしまうと、天皇のもとに人は平等であるという世界観だった。一君万民というね言葉がありますが、中間の権力とか、封建的な権力がない。そもそもまあナショナリストっていうのは平等に国民なのであって、その平等な国民の共同体を照らす思考の価値に天皇がいるっていう感じなんだと思われます。ただ、このアジア主義的世界観っていうのは、ともすれば連帯と支配とが入れ替わるコインの裏表みたいな要素がありました。例えば、遠山や黒竜会の内田良平たちというのは、韓国併合にも関わっているんですが、彼らは韓国の親日的政治結社である一新会と日韓の合法を推進している。 これさっき軽く喋りましたけれども、意外なことに韓国側にも一部ではあるが、アジア主義的な観点から日本と合体し、西洋に対抗していこうとする者らがいたんですね。しかし注意しなければならないのは、これさっきも言いましたが、彼らが求めたのは併合ではなく、まあ、日韓が対等な形でフュージョンする合法だった。合体の合うという字に、連邦の方、国を合わせるってことですね。しかし現実に実行されたのは併合だった。あくまで日本の一部として組み込まれたわけです。これはまあちょっと想像するしかないですが、まあ遠山や内田たちからすれば挫折だったかもしれない。けれどもアジアでいち早く近代化した日本が他のアジア諸国に対して共に頑張ろうって思っても、これはどうしてもね、日本が盟主、まあ兄貴分としてこれを引っ張っていかねばならないという方向に傾きやすいんですね。なので、ともすれば、協力とか援助ではなくて、干渉や支配という風になっていく。結局、拉致が開かない。あれらは自分で近代化などできん。ということになっちゃいまして、じゃあ保護国にします。とか、直接支配します。という話になってしまう。そもそも、日本政府は当たり前のことながら日本を守らねばならない。そのためには、欧米列強に伍して、列強と同じように拡張政策を取り、まあ、周辺国に軍隊を送って権益を獲得し安全保障を担保するというやり方をやっていくようになる。で、日本の場合、西洋の植民地主義のような経済的な市場を得るためっていうよりも、まあ、どちらかというと安全保障上の必要性から植民地であるとか海外権益を獲得しようとしてきた側面がある。それだけに現実主義的です。まあ、民間の思想家や国士たちならまだしも、まあ、この国家や軍隊というのはもっと現実主義的にもっと利己的に動くわけです。これは入江明さんがね、明治期の外交に関して政府の現実主義と民間の理想主義ということを言っておるんですが、日本のアジアに対する向き合い方にはこの両面があった。しかしこの元は草の根的なアジア主義はそういった挫折がありながら、やがて政府の国策に吸収されていくという流れがあるんですね。連帯という利他的な理念と支配という利己的な願望が並走する歴史。それこそコインの裏表どちらを主体として見るかによって、例えばリベラル的主観と保守的主観とで大東亜戦争までの道のりの評価が分かれたりするわけです。例えば韓国併合に関しても保守右派の主観では韓国の人々も併合を望んでいたのだ。あるいは近代化をするためであり、それは韓国のためにもなったのだ。という言説になる。が、最前も言った通り、合法を望んだのであって併合を望んだというわけではないし、それも国民の総意とまでは言えない。実際、義兵運動などの反対運動が起きて、まあ、多大な犠牲が生じていたことも事実ですから。そして最終的に、アジア太平洋戦争はアジアに対する波動的な侵略である、という見方と、大東亜戦争は、アジアの王道的植民地解放運動であるという見方に分裂したりするわけです。これ今回のお話で一番大事なことかもしれないです。
いやー難しいなーとは思いますが、まあアジア主義の理想としては、
うん、
韓国とか他の国とかも対等な立場としてアジア一丸となって欧米列強と向き合いたいところだけども、
うん、
そもそもアジア諸国に各国に近代化の度合いに差がありすぎて、
うん、
まあこれじゃとてもじゃないけど対等というわけにはいかないから先頭に立って、
うん、
っていうのがつまりそれがつまり支配みたいな感じになって、
うん、
なおかつ安全保障上の問題もあるから、急務であるためこう焦りがあったみたいな感じですか？
まあ拉致が開かなくなった。だから日本導くっていう立場から支配するっていう構造になってきてしまう。で、アジア主義はそっちに行きやすい素地っていうのを最初から持ってはいたのね。どうしてもお兄さん的な立場から訓導していこうってなっちゃってるから。ただ注意しなきゃいけないのは、その考え、アジア主義ってのはどっちかというと民間から出てきてる考え方で、明治政府とかはもうちょっとリアリスティックに動いてるのよ。
うん、
欧米列強と同じように振る舞ってるわけですよ。そういう風にしていかないと自分たち食われちまうと思ってるから。それに対してアジア主義っていうのはもうちょっと、いや、仲間で、同胞で団結していこう。
うん、
って言って、そこは本来競合している部分もあったはずなんだが、接近しちゃうんだよ、両方とも。
うん、
で、それが、後に国策、国家の方がそのアジア主義的なものを政策として取り込むっていうのが、日中戦争から太平洋戦争のあたりで起こる。
うん、
なので、これが非常に大事だっていう。
そもそもこの近代化、アジア諸国のうちで近代化に差がついてしまった要因っていうのは、
うん。
どういうところにあるのかね。
それはむずいですね。これは。うん。
そうだね。
うん。これはまた別のテーマになっちゃうんでね。
まあそうね、地政学的なところもある
そう
し
そう
な、
そう。
地理
まあ
的
地理
な
的
ところ
な
も。
ところもあるし、タイミングもあるし。まあただ日本もそのいわゆる不平等条約であるとか、当時の日本の主観からしてもこれやばいぞと。我々も他のアジア諸国と同じように植民地化されちゃうぞっていうところから出てきたのがアジア主義だったりとかするから。うん。
でも一応アジアっていう考え方はあったわけですね。
しかもまあそれがまあちょっとこうなかなか皮肉なのは非常に全てではないんだけど日本の民間においては右翼系の人たちから起こったっていう。まあ起こったっていうかまあそういう人たちが多かったっていう。
まあそこら辺のルーツ的な人たちのところはちょっと意外でしたね。
うん。
学校を目指していた人たちですよね、要は韓国。
そうそうそうそう。
この辺のルーツは少々驚きです。
まあだから戦後の今我々が知っている右翼っていうのは戦後秩序の中で規定されてしまったんで、それ変質してるわけですよね。
右翼にしろ、左翼にしろ、その対戦っていうのは非常にちょっと大きなターニングポイントな感じはするんで、まあ違うもんだなっていう印象はありますね。
うん。でもこのアジア主義っていうのは何が大事かというと、要はだからこれ、保守的な視観からすると、いや、日本はアジアを解放したかったんだよ。別に日本が支配したかったんじゃなくて、アジアを欧米から解放するためだったんだっていう、大東亜戦争聖戦かみたいな発想ってあるでしょ？で、それを、いや、それは建前でしかないんだと。本音じゃないんだと。本心はやっぱり支配したいんだ。と言われる。で、実際、おおむねそうなんですよ。ただ、建前は建前なんだけれども、その建前にするときに、もともと明治からあったアジア主義っていうものを国家側が吸収するんですよ。何もないところからいきなり作り出したものではなくてっていう。伝統的に存在したアジア連帯意識っていうものを、まあ、利用しようとしたっていうところがある。だから本気でそう思ってた人もいたわけ。本気でアジアと日本は団結して立ち上がらなければならない、近代化しなければならないと本気で考えてた人たちもおそらくいたんですよ。ただそれがそのようにはいかなかったっていう。
まあ、そうですね。同じ行動にも階層があるってことですね。
そうそうそうそう。
考え方にね。
なので、だからどこ取るかで変わっちゃうわけですよ。
ああ、そうですね。まあ、表面上同じ行動してても、階層をどこ取るかによってだいぶ違い
そう。
ますね、捉え方。
まだ一番極端に分かれてるのは、そのリベラル的な主観と保守的な主観で、解釈が全然真逆なように思えるかもしれないが、実は両方の要素ある。で、それをどこ取るかなんですよ。
時代によっても変わ
そう
る
そうそう、そういうことなんで
です
す。
ね。なるほどね。これ非常に難しいですね。
まあまあまあ。ともかくこういう考え方があったのだっていうところだけでも抑えておくと少し見え方変わるんじゃないかなと思いますね。
いや、これはね、初めて知りましたね。
うん。